情熱
ものづくりハイスクール。
こんにちは、 DJ の耕作です。さあ、ここからは情熱ものづくりハイスクールのお時間です。この番組では山梨県内の工業系高校に通うものづくり高校生にスポットを当てて、生徒たちのものづくりへの熱い思いをご紹介していきます。さあ、今日は山梨県立青洲高校のものづくり高校生が登場です。
土木工学科の遠藤大河です。
そして
土木工学科の望月修斗です。
そして
土木工学の、あ、いや、ごめんなさい、
大丈夫です。
土木工学科の笠原光です。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、早速ですけども、いろいろとお話をお伺いしていきたいと思いますが、みんな土木工学科、まず遠藤さん、この学科ではどういったことを学んできたんでしょうか。
はい、土木科では建設業の仕事については、土木の測量や施工について勉強してきました。
うん、なんか昔からそういう作るのが好きだったとか、そういうのあるんですか。
あります。昔から作るのが好きで土木科に入りました。
お家がなんかそういう系の仕事やってるとか、そういうことではなく。
いや、そう、お父さんとお母さんも両方建設業で。
やっぱり、
はい、
親父の背中を見てみたいな。
そうです。
おお、そのお隣、望月修斗さん。望月さんは昔からそういう何かものづくりみたいなのは興味あったんですか。
いや、私はお父さんがその京南高等学校の出身で、私もそのお父さんを見習い、京南高等学校の意思を継いだ青洲高校に進学しようと思いました。
うん、この地域に地元なんですか。
はい、藤川町に住んでます。土木工学科、お父さんも土木工学科で、やっぱり私も土木工学科に入りたいと思い、この学校に来て、土木工学科ではこのものづくりに関して勉強することができました。
お父さんも学んできたんだなと思いながら、
はい、同じことやってんだなと思いながら勉強しました。
はい、そしてそのお隣、深沢くん、深沢さん、はい、深沢さんはなんでこの学校を選んだんですか。
幼い頃からお父さんに、お父さんと家の仕事で一緒に物を作ったり、例えばジェンガの箱を一緒に作ったりして、ものづくりの楽しさを知って、青洲高校ではなんか土木工学、青洲高校の土木工学科で構造物を作りたいなって思うようになりました。
よりでかいもの
を
作ろうかなみたいな、
はい、
ジェンガの箱から、
はい、
今度は高速道路を作ろうみたいな
はい、はい、
そんな感じ。
はい、
ね、そして、深沢君はどんな課題研究を取り組んでるんですか。
はい、私たちはものづくりコンテストという大会に向けて測量の勉強と練習をしてきました。
ほう、望月さん、その選んだ理由は何でしょう。
去年の課題研究発表会の発表会を聞き、そこでものづくりのものづくりコンテストに出たいと私も思ったからです。
はい、楽しかったですか。
はい、
何が楽しかったですか。
やっぱ関東大会も楽しかったですし、普段の練習もみんなと協力してやることができたのがとても楽しかったです。
はい、遠藤さん、まあ、関東大会2位に、ね、素晴らしい成績だったわけですよね。
ありがとうございます。
はい、なった時の感想はどうでしょう。
やっぱ8月に県大会があって、それまで毎日暑い中練習してきて、まあ、絶対に勝てるって自信はあったんですけど、2位っていう結果で、まあ、全国に行けなかった悔しさもあるんですけど、関東で2位になれてとても嬉しかったです。
はい、このものづくり測量の部門でのってことですよね。
はい、
具体的にはどういうことやるんですか。
トータルステーションっていう測量する機械があるんですけど、
はい、
それを使って速さと正確性をと競う競技です。
うん、その全く僕わからないですけど、じゃあ今からスタートしますって言ったら何から始めるの。
まずトータルステーションっていう機械を置くところから始めて、
はい、
トータルステーションは光をと反射する鏡みたいのに当てて、帰ってきた速さで距離を計算する機械なんですけど、
はいはいはい、たまに街でこう見かける、なんか覗いている人、
はい、そうです。
思わずカメラ撮ってるのかなと思う感じの、
はい、
あの感じの。
そうです。
あれがトータルステーションっていう機械なんだ。
はい、
でそれを使って、望月さん、どんな感じで何時間ぐらいとか時間制決まってるんですか、これ競技は。望月さん、
はい、20分以内に その五角形を測るんですけど、20分以内に五角形を測りきれば満点を取ることができます。はい、
もう県大会ではいい感じだった。
はい、県大会でも関東大会でも20分以内で測り終えることができました。
はい、結果ね、まあ、本当に素晴らしい成績だったんですが、難しかったところはどこだったのか、深澤さん教えてください。
はい、最初はみんな測量し終わるのに20分以上かかってしまって、うん、もうそのや測量を始めた当初は20分なんて到底無理だと思ってたんですけど、みんなで時間が経つにつれ切磋琢磨し合って20分以内に終わらせることができました。
それずっとちょっと暑い中練習してきたわけですね。
はい、はい、
練習の時やってしまった失敗、もちぎさん何でしょう。
はい、計測ミスがやはり一番大きなミスだと思います。
計測ミス、はい、ああ、もう一番大事なところだもんね。
はい、その覗いて測るんですけど、その照準が少しメモリーがあるんですけど、たくさん、はい、そのメモリーを見間違えてしまい、その角度が違ったりっていうのがあり、それが一番大きなミスだと思いました。
遠藤さん、まあ、その課題研究で、まあ、練習をいろいろやってきた中で、この3人が同じメンバーですか。
県大会と関東大会はこのメンバーで。
あ、このメンバー仲いいの、もともと。
いや、別に仲良くはなかったんですけど。
あ、そうなん。仲良くないの、お友達でしょ。
友達です。
はい、
もともとは仲良くはなかったんですけど、はい、まあ、課題研究を通して一緒になんか、はい、ものづくりの楽しさを学んでいく中で仲良くなったみたいな。
なるほど。もうちょっと見た目的にもちょっとなんかいろいろ違いがあるんですけど、部活なんですか。
野球部です。
おお、出た。はい、遠藤さん野球部、野球部で何やってたんですか。
何
ポジション。
ポジションはあのレフトです。
レフトで、何番打ってたんですか。
試合最後試合出てなかったんですけど、はい、試合出るときは7番か8番くらい。ほうほうほう、
まあ、大事にね、あの大事なその上位につなげる、
はい、
あ、じゃあ長打が結構持ち味みたいな、
まあ、当たれば飛ぶかな、
飛びそうな感じだもんね。はい、でそのお隣の、望月さんは何部ですか。
はい、ソフトテニス部に入ってました。
テニス部って感じするわ。
はい、
そうですね。もう本当にラケットは一面しか使えませんみたいな。でもそうですね、
はい、ソフトテニスはそうですね、一面
で。そうだね。はい、テニス部で楽しかったことは何ですか。
やっぱ日々の練習と、やっぱ試合で勝てたときはやっぱ一番楽しかったです。
はい、大会は最後どんな感じでしたか。
個人戦はちょっと1回戦で負けちゃったんですけど、うん、団体戦では、県の上位まで行くことができました。
お、すごいじゃないですか。部長だったとかそういうこと。
いや、そういうことではないです。
はいはい、はい、ね、まあ、3年間でも頑張りましたね。
はい、
はい、そしてそのお隣、深澤さんは何部ですか。
はい、弓道部でした。
あ、弓道部。
はい、
3人採用だね。はい、弓道部やってきてみて今振り返るとどんな感じですか。
とても楽しい3年間でした。うん、毎日の練習で友達と技術を高め合ったり、軽い雑談やゲームなど一緒にして、すごい充実した生活を送れてました。
ね、あれ結構こう背筋がピンと伸びる重症さとかも学んでね、
はい、
すごい奥の深い競技ですよね。
はい
はい、自信のあるスキルそれぞれ聞きましょう。じゃあもう一回、深澤さんから。
はい、私は内行を10分以内に終わらせることが得意です。
内行って何ですか。
あのさっき言ったトータルステーションで測ったデータを、手で計算することを内行といって、内行は10分以内に終わらせることで満点が取ることができます。
それなんか暗算みたいな感じ。
暗算と電卓を使って解くんですけど、その量がかなり多くて、大会本番で10分以内に終わらせることができる人が少ない、
う
ん、かったんですけど、一応、はい、僕自身は10分以内に終わらせることができて、それが自信があるスキルです。
なるほど。でもまあこれ弓道部で培った集中力もあるよね、きっとね。
はい、多分あると思います。
そうだよね。
はい、
はい、そしてそのお隣、望月さんは自信のあるスキルなんですか。
はい、私は計測することが一番のスキルです。うん、正確な計測が最も重要だと思うので、そのミスのない計測ができるっていうのが私の強みです。
はい、 この3年間でそこら辺もすごく磨かれたわけですね、
はい
はい、そして遠藤さん、自信のあるスキルなんですか？
自分は電卓を早く打つことが得意です。
バットではなく、
バット
ではなく電
卓
を、はい、パパパパパって打てるの？
打てます。やっぱり電卓早く打つことが、はい、タイム早くすることにもつながって、やっぱそれで優勝できたと思うんで、
はい、それのスキルが高まった、
はい
はい、そして最後にですね、将来の夢目標を聞かせていただきたいと思います。それでは遠藤大河さんからお願いします。
将来は特に大きな夢はまだないんですけど、とにかく健康で長生きしたいと思ってます。
一番大事、人間の基本中の基本ですね、
はい
はい。卒業したらどうするんですか？
建設業ではないんですけど、電力会社の土木部に就職します。
なるほど、ね、この学校で学んだこと、そして野球部で培った、ね、根性を、はい、ぜひ社会に出ても役立ててください、
はい、
ありがとうござい
ました。
そして続きまして、望月修斗さん、
はい、
将来の夢と目標をお願いします、
はい、私は建設会社への就職が決まっているので、その建設会社でたくさんの構造物を作り、社会に貢献していきたいと思っています、
ね、もう世の中のこう全てがもう自分の後を築いていけるようなもんだもんね。
そうです、
すごいよね、間違いないですよ、はい、あ、これ僕が作ったんですとか言えるようになったらね、はいはい、ぜひ素晴らしいその社会に、世の中に役立つものを作ってください、
はい
はい、そして深澤さん、
はい、私は地元の総合建設業で働きたいと思っています。そして人々の生活に役立つライフラインを作っていきたいと思っています。
はい、ね、もう3人本当に、貴重な時間どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました
。また本当に大人になって街で見かけたら声かけてください、はい、僕も顔とか覚えて気軽に声かけますけども、その時は無視しないでください、
はい、
覚えていればね、はい、頑張っていただきたいと思います。さあ今日はですね、山梨県立清修高校の土木工学科3年生遠藤大河さん、深澤光さん、望月修斗さんにお話をお伺いしました。取材の模様は情熱ものづくりハイスクールのホームページから聞くことができます。情熱ものづくりハイスクール、次回もお楽しみに。お相手は DJ の工作でした。
ありがとうございました。